ホーリープラネットエイコの競争の森ガイアの広報室。リスナーの皆様こんにちは。金曜の午後3時、競争の森ガイアの広報室のお時間となりました。ホーリープラネットエイコことガイアの広報室のパーソナリティ、ホーリーエイコです。これからの30分ご一緒いただければ嬉しいです。ガイアの広報室は一人一人の夢をリスナーの皆様に紹介するあなたの広報室。合言葉は We Love Gaia、 地球を舞台に表現しよう。1プラス1は無限大、大調和。あなたがいて私がいる、出会いがあってご縁が生まれる。地球に生まれた一人一人が自分の好きな仕事や表現と出会い、仲間やパートナーと共に夢や希望を語り表現をできる場所、大調和の世界の実現がエイコの夢です。そんな感じる種を持った私と夢の種が出会って生まれたガイアの広報室は、地球を舞台に表現する仲間のトーク&シェア番組です。本日のガイアの広報室はエイコ by エイコ、パーソナリティのエイコとコラボレーティブウェブサイト競争の森の世話人でもあり、株式会社の、タナトスの代表取締役のエイコが一人喋りに初挑戦ですと思ってドキドキしていたところに、なんと9期の大先輩、カオスの女王、番組担当のナミエさんがゲストに目の前に今いてくれます。ドキドキした気持ちがとっても和らいで、ナミエさんと一緒に今日は一人喋りをしていきたいと思います。さてさて、どんなお話になるか。エイコの一人喋り&ナミエさんはこの後今すぐです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。リスナーの皆様こんにちは。ナミエさん、今日はありがとうございます。
はい、こんにちは、カオスの女王パーソナリティのナミエです。
はい、なんか はい、私今日一人喋りどうしようかと思って本当にドキドキしてたところ、
背後から私が現れて、
私いいよって言っていただいた時には本当に嬉しく思いました。
いや、すいません、もうずずしくお邪魔しまして、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
なんかルーが、PA ちゃんのルーがちょっと横で笑ってますけど、
ニコニコニコニコ満面の笑みで、ありがとうございます。
今日はね、エイコちゃんのストーリーが聞けるっていうので、はい、私ちょっと参加させてもらおうと思ったんですけど。
ありがとうございます。そうなんです、実は私、うん、今年というか2018年で、
はい、
起業18年目になるんですね。
素晴らしい、18年。
そうなんです、
すごい、
起業18年になって、うん、それで、起業した当初は、はい、結構バブリーな時代であ
ったので、そうですね、
うん、すごく順調に売上も伸びてスタッフもどんどん増えてっていう形だったんですけれども、うん、2012年に、うん、ちょっとけつまずくことがあって、はい、新規事業でちょっぴりけつまずくことがありまして、
はい、
それでこの本当に5年間6年間は結構 暗い時代を過ごしてきたんですけれども、
5年間2012年から5年間結構長いですよね。
そうなんです、結構長いですね、
うん、
やっぱり本当に自分の中で夢が、
はいはい、
本当に夢を持ってずっとこう歩き続けてたのが、
うん、
本当に定期刊行物がなくなった、私基本的には編集の仕事をしてたので、
はいはい、
定期刊行物がなくなったと同時に、うん、またその時に新規事業と重なっていることがあって、
はい、
1年間収入なしで踏ん張っちゃったみたいなところがあって、うんでね、
すごい、
その時、まあ、スタッフに給与も払わなきゃいけないし、はいはいはい、家賃も結構な、うん、ギャラリーとかをちょっと私の夢だったので、22坪ぐらいのを借りて、あと事務所と3つ部屋を借りてて、うん、あとスタッフが3名いて、8名です、ごめんなさい、8名いて、
うん、
お部屋3つにスタッフ8名のその固定費を払っていくので、
はいはいはい、
もう本当に自分の全財産、
はい、
つぎ込んでしまって、
はい、
まあ、おまけにやっぱ借金しないとやりくりができなかったので、うんうん、まあ、借金をして、そしてなんとか乗り切ったんですけど、
うん、
でもそれをやり終えた時にも、その時ちょうど新規事業で、はい、助成金事業で、
うんうんうん、
農業の関係の就農体験塾みたいなことをやってたので、
はい、うん、
その助成金も完了しないとお金が入ってこないんですよね。
ああ、そういう形なんですね。
そうなんです、そうなんです、
うん、
うん、それで本当踏ん張ること1年と3ヶ月ぐらいかな、
うん、
もうそれでね、もうヘロヘロになっちゃって、うん、でもこのままじゃ私とてもじゃないけど、
はい、
ダメだなと思って、本当に、うん、夢だったんですけど、ギャラリーを手放し、
うん、
まあ、スタッフには申し訳なかったんだけれども、会社都合の解雇みたいな形でお願いをし、うん、はいはい、そして、まあ、5年間、まあ、会社、うん、事務所をどうするかみたいなことで、ただ私はやっぱりまあ、タナトスという、まあ、事務所の屋号なんですけれども、うん、
はい、
うん、そのタナトスは私の生きがいでもあったので、
うん、
まるでおじさんみたいなんですけど、なんか本当に24時間戦えますかみたいな感覚で、ずっともう本当仕事が全てだったんですね。で、旦那は仕事の次の次の次の次ぐらいだったので
今間に間だいぶ挟んだよ、
ね、旦那は聞いてないかと思いますので言ってしまいましたが
、うん、
だったんで、うん、なんかね本当にもう焦燥っていうか、なんて言うんだろう、まあ、要するにうつ状態、うん、
はいはいはい、
もう私には何もないっていうような状態に、う
ん
う
ん、それだから、その約1年はその給料全くない、
はい、
で、2012年からの5年間が結構厳しかったっていう今お話でしたよね。
そうそう、5年間はやっぱりリース部リースで契約しちゃったもの、うん、出力機だとか、
はいはいはい、
もろもろのネット関係のことだとか、
うん、
そういうものを払っていかなきゃいけないわけですよね、うんうん、
はいはいはい、
でも定期刊行物なくなった、
うん、
でスタッフも本当に、ま、仕事をお願いするときだけにお願いをするみたいな形になってきてしまったので、うん、はいはい、また全部自分で一人で全てのことをやっていかなきゃいけないみたいなことになったときに、まあ、もちろん売り上げも下がるし、
うん、
あと精神的なものがもうとてもボロボロになってしまい、
それ一番来たのはどのぐらいの時ですか？
あ、やっぱりね、その自分が一から全部揃えてきた、う
ん、はいはい、
本のギャラリーヒュプノスっていうことで、
はいはい、
すごくデザイン関係の書籍だとか、うんうん、あと絵本だとか、とにかく私欲張りだったもので、
うん、
本で欲しいものはみんな、
うん、
まあ、本の図書館と称して、うん、ギャラリーと本の図書館、まあ多目的で使えれるワークショップとかでも使える場所だったので、うん、はいはい、そこに天井まで、書棚を作って改装するときに、
はいはい、
そしてスクリーンが下ろせるようにして、
うん、
であとギャラリーにも使えるみたいなことを、うん、まあ、自分でイメージで作って あとまた欲張りだったのが、うん、そこに置く重機というか、うんうん、棚とかも、うん、全部無垢の木で作って用意したんですね、
はいはい、
そういう備品を手放す時の苦しさ、
うん、でもそこ言うたら自分の本当にこう夢が、
うん、そうそうそう
そ
う、
その空間に
そうなんです、
ガーッと詰まってたのを
そう
手放したってことですもんね。
そう、そうなんです。でそのまあバブリーな時代から起業してこういろいろやってきた、うんうん、まあ、バブリーって言ってもバブルが終わりかけの頃だったから、うんうんうん、それまでに自分がまあサラリーマンをして働いてきた、うん、ものを全部起業するってことに費やし、うん、その環境を整えるために、はいはいはい、形にすごく私自身がこだわってた部分があって、うん、まあ、それは見栄であったのかもしれないし、うん、これから頑張るんだぞみたいな、うんうん、この表明する形でもあったんで、はい、うん、で、まあ、一つ一つそういったものを全部整え、うん、そしてまあスタッフも少しずつ増やしって言って形になって、うん、さあって言って回り出して、うん、で、5年か一応6年ギャラリーは持ったんですけど、うん、はいはい、で形は整って、あと魂、自分が本当にやりたかったことをこれからやるっていう時に、うん、またリセットで全部手放さなきゃいけないっていう、はいはい、そこが一番執着があったし、
だからでも喪失感は、うん、それはでもすごいでしょうね。
そうだからね、なんかそれもやっぱり家賃が滞納になるから、うん、ラジオでこんなこと言ってますが、それは保証金が払ってあったので、うん、保証金でなんとかギリギリまで踏ん張ったんですよ、うん、家賃は、はいはい、でもまあ保証金がもう、うん、ダメだっていう時に、うん、まあ、借りてた大家さんから、うん、修復をして戻してくれって言われたんですね。
あそうかそうか、
入った時に、
う
ん、
はいはいはい、そうだそうだ、
うん、で入った時に作ったもの備品だとかを、うん、全部元に戻してくれって言われた瞬間に、うん、ちょっと私ブチってブチ切りましてはい、って、そこ作るのにやっぱ300万とか400万近くかかってたんで、
うん、
それをゼロにするのにまたお金いくらかかるのって思って、そこはもうなんか本当にある意味抗議文じゃないですけど、うん、最初に契約で入った時に、うん、許可を得て全部スポットライト付けギャラリー仕様にし、全部その壁面を本棚にしたのも、うん、みんな了解をしていただいてやってることなのに、
はいはい、
それを生かす方法で考えてもらえませんかということで、はいはい、多分本当に、A4 の原稿用紙に20枚近くそれについての思いを書いて提出し、でやっとそこ財団法人のビルだったので、はい、まあ、そういう理事会にかけたりとかもろもろあったと思うんですけど、
でも大騒動だったんだ。
でもね、なんかその時のエネルギーって不思議だけど、うん、もうヘロヘロに憔悴してきるんだけど、うん、ここで踏ん張らんと私はどうなるみたいな、うん、
はいはいはい、
変ななんかこの爆発力が出まして怖くはなかったんですね。でね、怖くなったのはその後、
うん、
私お金で、うん、手相なんかを見てもらうと、うん、あなたは後半すっごい豊かな人生でってずっと言われ続けてきてて、
うん、
もう幸せな一生ですよってみんなに言われてきてて、うん、なんかちょっとその辺を課題にホイホイと思ってた節もあり、
はいはい、
お金がない、本当にない、それも借金まで、
うん、
って言った時に本当に怖くなったんですね。
うん、
私の人生ってどうなっちゃうんだろうって、
はいはい、
うん、まあ、多分借金は、まあ、1000万以上あったので、
うん、
で今は今はね、それを返済しながら生きてますので、
はいはい、
まあ、ラジオでこんなこと言ってあんたどうすんのみたいにまた誰かが言われそうですけど、いやいやいや、
うん、なんか聞いてる人多分ね同じような境遇にある人はいるかもしれない、うん、
でね、逆に私ラジオで力をもらったのは、うん、自分が一番恥ずかしい部分、
うん、
自分が一番情けない部分を、うん、開示することによって、うん、自分が解き放たれてる 行くっていうことをすごく感じたんですよ。
ああ、そうかもしれないな、うん、そうかもね。
それがね、目の前の一人に行ってるんでは解き放たれないと思うんですね、うん、でも私いいや、私ってこんな人間、うん、こんなみっともなくって恥ずかしくって、うん、泣き虫で本当にぺっしゃんこになっちゃったけど、うん、でも夢があるとね、やっぱり人間はその夢っていうエネルギーで少しずつ少しずつ膨らんできて、ぺっしゃんこでもう本当に立ち上がれないと思ってても、うん、足に力が入り、
はいはいはい、
そして踏ん張って立てるんだっていうことを私は体感したのが、本当に去年
わ
だったんですね、
はいはいはい、
でそのタイミングで元気が出始めた時に、うん、夢の種で、ああもう私これ手放しないなって思って、うん、でそれでちょっとだけ自分の今まで苦労してきたこと、辛かったことを、うん、縁側ラジオさんの、ジュンコさんに聞いていただき、
パーソナリティゲストで出られた時にですね、う
んはい、聞いていただき、うんでパーソナリティになった時の、うん初回でハムさんに聞いていただき、うんうん、ただ
音響の、
はいうん、そうなんです、PA エンジニアのハムさんに聞いていただき、はい、それでかなり心は解き放たれてはきたんだけど、うん年末に、
うん
うん、いろいろ考えて自分のターニングポイントみたいなものを考えた時に、うん、あ私ってまだやっぱり重荷背負ってるな、手放しきれてないなって、
うんうんうん
今までの生き方は本当に仕事が全てで、うん、私は仕事のために生きてきたし、うん、一生懸命やってきた、
うん、
でもそれって人生に置き換えた時に、うんライフアズワークって、これは夢の種大学の梁さんも、
はい、
おっしゃってた言葉ではあるんですが、
はい、夢の種大学の学長の、
はい
はい、高田亮、
はい、私大好きなんですけど、はい、とラジオで言ってしまいましたが、亮さんに
大丈夫です、私も大好きです、
うん、大好きなんですけど、もちろん直樹さんも、うん、大好きさんもすっごく大好きなんですけど、その出会いが私にすごく勇気をくれた、うん私よりずっとずっと若い人たちが、うん、21世紀型の経営者として、うん経営者っていう言い方は変かもしれないけど、うん、事業家として、うん、こういった夢の種という、うん、放送局という形を通して、うん、社会にいろんなことを投げかけて、
はいはい、
問題解決、課題解決していく姿 をやっぱり説明会の時のお話を通して知った時に、はいうん私はすごい希望になったんですね、それは、
うんうん、
私がやりたいってずっと思ってたことは、うん、これにすごく近いことで、
あ、なるほどね、
うんうんうん、それね、もうこうして現実に、うん、パーソナリティの人たちもそれに共感し、
はいはい、
そしてどんどんどんどん夢の種が大きくなって、うん、社会に対していろいろな働きかけをしている、
うん、
でその中で私自身はやっぱり夢の種大学に行ってすっごく良かったなって思ったのは、うん、またその先に、亮さんっていう学長さんがいて、
はい
あと、教えてくれる夢の種大学の内容が、
はい
本当に私自身は広告の仕事をしてきたので、うん、その内容の素晴らしさがすごくわかるんですね、うんうんうん、メディア力についての、うん学校での授業であったり、うん、その、メッセンジャーのやり取りを通して、うん、自分で自分を掘り下げていき、
うん、
自分のターニングポイントを見つけるみたいな部分っていうのは、う
ん
う
ん、これ課題としてね、
うん
出たんですよね、夢の種大学の。
はい、その過程でだんだんだんだん目覚めていく、はいはい、全部、パーソナリティになる過程ではなく、うん、一人一人が本来自分に持っている夢の種を見つけて、うんうん、そして夢の種に向き合う工程をすごく丁寧にやってくれてるってことに、うん、私はすごいまた感動してしまったんです、
うん
うん、でそこでまたメディア以外のお話で、亮さんの、
はいはい
プレミアム講座、
はい、
これがまたすごく素晴らしい 私プレミアム講座に今まで2回参加させていただいたんですけど、うんうんうんうん、そのプレミアム講座の中で、うん、りょうさんが、いろいろ課題として教えてくれることは、うん、今まで20世紀型の経営では、うん、解決できなかった問題を全て解決できる種を持っている。
なるほど、
うんうん、資本主義でやっぱり資本、はい、お金に支配されてた生き方から、はいはいはいはい、それがお金の価値観がだんだんだんだん変わり、うん、それが今ビットコインっていうことですごい勢いで世の中に、うんうん、働きかけというかみんなが注目するようになってきてますけれども、うん、お金のいらない国っていうことを提唱されてる長島隆人さんという方がいらっしゃるんですけど、はい、基本的にはもうお金っていうものの価値自体がもうかなり変わってくる、
うん、
そして人間は本来自分が生まれてきた時に持ってきたブループリントにのっとり、
うん、あ、はいはいはい、
使命にのっとり、はい、使命っていうのは志事にのってる、のっとってで、うん、生きていく時代が、うん、あ、もうここまで来てるんだっていうことを、うん、私はプレミアム講座を聞いてこれはもう間もなく本当にやってくる、
うん、
極端なこと言ったら5年後10年後に、
うん、
本当に一人一人が、うん、本来やる仕事につき、
うん、
そして自分のやりたい仕事でキラキラキラキラ輝きながら仲間と共に、そして環境問題もそうですけれども、うん、環境問題もそうなれば改善されていくと思うんですね、
うんうん、
お金のために何々を売らなければいけないっていうネバがなくなれば、うん、ガイアにとってもすごくいい時代がやってくる、うん、それを量産的に言うとコモンズという言い方をされてましたけど、コミュニティの発展型私コモンズっていうふうに自分の中で思ってはいるんですけれども、うん、やっぱり一人一人がちゃんと自分の本来生かす、うん、自分を生かす仕事について、うん、そしてお金を返さないでサービスを受け取り、
うん、
そして自分の働くことによって周りを幸せに、
うん、
旗が楽になる、
はい、
旗を幸せにするっていう働く、
はい、
うん、まさに日本の精神が、はい、これからの時代を変えていくというふうによく言われてますけど、うん、それを具現化していく集まりが夢の種だったと私は思った、うん、でそこにご縁をいただけたっていうことが、うん、私の本当に次にのステップに、
うん、
あ、私も頑張って立ち上がろうって思う一歩のきっかけ、
夢の種がだからすごく大きかったってことなんやね。
そう、大きい。本当に私自身が思ってたことの、
うん、
それよりももっと大きな、うん、可能性を秘めた、
うん、
集まりがこうして、
うんうん、
若い若干って言っちゃ申し訳ないけど、私からすれば、うん、とても40歳って若いので40歳の若者たちがこうやってキラキラキラキラ輝きながら、
うん、
本当に自然体で、
うん、
ね、仲間とのつながりをすごく強固に持って、
うん、
で一人一人が縛られることなく、うん、自発的に動き自分の思いを伝えながら、うん、パーソナリティとして情報発信していける、
うん、
そしてそれにまた共感した人たちがどんどんどんどん種をまいて、
はいはい、
それが夢の種で、私はずっと自分の中に感じる種を持っていて、
うん、
夢の種をずっと待ってたんだなっていう、
うんうんうん、
そういう気持ちの2017年だったんです。
素晴らしい出会いでした ね、
でも、そこでゲストに、ね、来た時に、うん、奈美恵さん の、 元気な笑顔とカオスの女王っていう何混沌の女王ってなんじゃいって思ったんですけど、やっぱカオスって、いや違
う
んです、
あれはね、もう本来の意味は天地創造の、
そうだよね、
そうです、
そうそう、
カオスは
そう、で私もそうです、カオスって宇宙の始まりはカオス、
はい、
から生まれたっていうことをすごく思うので、うん、なんかすごく惹かれたんですね。
ありがとうございます。
カオスの女王という
あの、あかん、マイクが使った今私頭下げた。
いやいやいや、なんかルーさんが妙に笑ってました。、うん、なので今日もあのカオスの女王のって言ってしまったんですけど、あの、いやいや、浪江さんイコールカオスの女王、やっぱりあのクリエイティブな人だなってすごく思っていて。
ありがとうございます。
うん、あの、実は今日競争の森に話しようと思ったら何一つ喋れませんでしたが、
ごめんなさい。なんか
違うの違うの、一番ね、一番ね、私が本当に皆さんに伝えたかったことを言わせていただけたので、うんうん、もう25分になっておりますが、あの、一気に、ごめんなさい、うん、間も挟まずに一気に喋り続けてしまいましたけれども、
素晴らしい。でも本当にね、なんか去年からとか思えないぐらいの、やっぱさすがあれですね、その起業家さんというか。
いや、なんかね、うん、あの、私すごい、あの、なんて言ったらいいんだろう、うんと、まあ、人から言わせると天然ボケって言われるんですけど、あの、話をするとすぐ宇宙規模になっちゃうんですね、うん、宇宙の話とか。
いや、でも今はもうこれからは必要だと思います、
私は。ですよね、
うんうん、私はプループリントのってさっき言われてたのも、うん、はい、5年10年と思ってなくて、うんうんうん、もうここ 1,2 年だなって思ってます。
なるほどなるほど、そうだよね、だから、はい、人それぞれがやっぱり生まれるときにもう忘れちゃってるかもしれないけど、ちゃんと天で約束をし、うん、それを持ってきてることに、うん、みんなが気づき始めてる。
そう、もう若い子たち、特にもう子供たちは特にそのエネルギーがもう今すごく強い感じがするので、
あ、いけないいけないいけない、ごめんなさい、私今日子供たちって聞いて、はい、あの、思い出してよかった。あの、実は情報提供を春日井の、
はい、あ、はいはいはい、してください、
ぼっこさんっていう、はい、あの、ねっこぼっこさんっていうね、うん、森の幼稚園の方からいただいていて
はい、はい、ぜひ
その、あの、すいません、そちらのご紹介を、
はい、どうぞ、
しなければいけないということに気づきました。あ、よかったよかったよかった。では、すいません、あの、ラジオでインフォに移らせていただきます。
はい、
はい、でインフォのコーナーです。あー、よかったです。今ちょっと話に夢中になっちゃって、大事な大事なインフォメーションをすっ飛ばすところでした。あー、なんかなめちゃんが子供って言っていただいたので、あの、本当によかったです。ではラジオでインフォ参ります。2月のおすすめイベントとワークショップのご案内になります。今回は春日井市付近の里山で活動されている森の幼稚園ねっこぼっこさんのワークショップのご案内です。ねっこぼっこさんでスタッフと、あと保育士をされている岡崎恵里子さんから情報提供をいただきました。森の幼稚園ねっこぼっこは園舎を持たず、幼稚園を持たず、自然の中でスタッフと保護者さんとで共同保育をしている団体の方です。お散歩を中心に子どもに、主体的に取り組む野外料理、にじみえ、季節のイベント行事を共同で楽しんでいらっしゃいます。そんなユニークな活動をされているねっこぼっこさんの子育てワークショップ第3回のテーマは子どもの原動力。子供がやる気を出すときってどんなとき？生き生きした姿が見れるときってどんなとき？子供らしい姿って本当はどんな風？といった、ことを考える子供の原動力をテーマのワークショップになります。そちらは親子さんでの参加が基本です。0歳から6歳の親子さんでの参加で、日時は2月15日10時から13時、春日井市波佐間町の、で行われます。1家族1500円、子どもさんと大人1人の参加料金になります。そして参加者が1人増えるごと500円の追加、10家族が定員で、受付が2月1日から2月10日になります。お申し込みは、件名を子育てワークショップの件として申し込みになりますが、 ホームページの方、かすがい根っこぼっこでお探しください。
今日は時間となりました。